会を重んじ、
神様が語られる御言葉を大事に守る人たちの集まりです。いろんな年齢層の人がいて、いろんな職業、いろんな立場で、またいろんな心持ちで御言葉に向き合い、そして神様の語られる言葉を大事に守ろうと今日も教会に集まっていると思います。プロテスタントの教会の礼拝、これどこの教会も大体そうですけれども、その式次第の中心には御言葉の説教が置かれています。そして壇上から神様の御言葉が語られる、もう当たり前のような教会生活の習慣でありますけれども、それだけ神様の御言葉の時が一番大事な時間なわけです。今やテレビやインターネットの情報に慣れてしまった私たちは、自分に有益なのかもわからない話をただ黙って座って聞くのが苦手です。 YouTube を使われる方はお分かりの通り、その見出しが一番大事なわけですよね。そのことを通してその情報が自分の益であるかどうかを察知し、そしてそれを聞く。しかも今や10分以内の動画がとても人気であるというふうに言われている。この間も TBC の委員会があって、ちょっと現役の教師に言われたことだったんですけれども、中学生が、中学生や高校生、今時の中学生や高校生は、シラバスが1枚、A4 1枚が読むのが限界。個人差あると思いますよね。せいぜい800字、1000字いたない活字を読むのが、それ以上はちょっときついということを聞きました。それぐらい今の時代、ネットやテレビの情報が反映し、そして、自分にとって有益な情報を選ぶことが少なくない昨今、礼拝で牧師の話を退屈な時間だと思う人は少なくないかもしれません。また一方で御言葉を聞いても素直に受け入れられず、評論家のように批評する人も少なくありません。ここはこういう意味ではない。何がし牧師の解釈と照らし合わせてみたり、あるいは自分の解釈を主張したりと、聞くことよりも論じることが好まれます。おまけに現代の風潮も重なって、自由に物を申したり、自由に意見を言うことが許されるため、ただ牧師の一方的な話を聞くだけの人はおそらくほとんどいないことだと思います。聖書に関する文献、優れた歴史の資料、そして今や自分でも言語を通して読むことができる、そういう時代、情報は世にたくさんあふれていますから、いろいろと自分で調べたり学ぶことも可能です。しかし聖書は私たちに聞くことを要求している。語ることじゃない、論じることじゃない、聞くことを要求し、聞くことから信仰が始まるとまで言っているのです。アブラハムとの約束に基づき奴隷だったイスラエルの人々、このイスラエルの人々をエジプトから救った主なる神様は、時々使う表現ですけれども、聞けイスラエルとたびたび言われています。注釈にも載せておりますけれども、 本当に数多くの場面で聞けイスラエル、イスラエルを聞けと何度も繰り返される。はた目から見るとよほど神様の言われることをまあ聞かない悪い人たちだったのかなと、まあ、私たちは想像するわけです。うなじの怖い民とかね、そういう表現もありますから、イスラエル人とはよほど神様の言うことを聞かない。でもそうではなかったようです。紆余曲折を経て神様の御言葉は全地に広がり、世界の果てにまで届いていたのです。しかし彼らは聞いてはいたものの従いませんでした。ちゃんと聞いていたし、神様の御言葉が耳に届いていたのですが従いませんでした。御言葉をただ聞くだけのものとなってはいけない、これは聖書が警告していることでありますけれども、聞いても自分に当てはめることができず、そしてそれを自分に都合のよく解釈する、そして御言葉を行わない人は昔も今も大勢いるということなんです。ただ昔の話をしているわけじゃありません。今の私たちもそうなんです。聞くことよりも語ること、論じること、解釈することに慣れてしまった私たちは、改めて信仰とは聞くことから始まるという今日の御言葉に目を留めたいと思うんです。ところで旧約聖書の箴言の20章、こんな変わった御言葉があります。箴言の20章の12節に、聞く耳と見る目は2つとも主が作られたという言葉があります。2つともというか、目と耳は2セット、ね、2つずつありますから、2つずつとも主が作られたという意味です。これらは物事を識別するために必要な体の器官です。これも本当かどうか分かりませんけど、私が学生の時代の時に先生に、国語の先生に言われたことがありました。2つある器官は大事なものなんだよ。そうか、まあ、耳や目は2つずつある、でも鼻は1つ、口は1つ、2つある人いませんよね。それらは多く物事を識別し判断するために大事な体の器官。ああ、確かに耳は神様の言葉をしっかりと聞き分け、目は神様の御業を判断するために用いられるものです。なぜ人には目が2つあり耳が2つあるのかを考えたことがあるでしょうか。これは神様が作られたもの、もちろん動物に与えられた器官でありますが、それは実に大事な器官として神様がお作りになられたわけです。しかし反面、口はどうでしょうか。口は耳と目に対して一つです。しかも聖書は口、実際は舌のことを言っていますけれども、舌についてこのように警告しています。ヤコブの手紙の1章22節、3章6節、 舌は私たちの初期間の中にあって、体全体を怪我し、人生の車輪を燃やしてゲヘナの火によって焼かれる。また次の次の節には、舌を制することができる人は誰もいない。目や耳は神様の御業を聞き、神様の言葉を聞き分ける大事な機関として書かれているにもかかわらず、口に関してはその言葉によって神様を褒めたたえることをし、そしてその口舌を通して人を呪う言葉が出てくる。だから舌を制することができる人は誰もいない。舌は不義の世界と聖書がそのように私たちに言ってるわけです。どんなに神様をたたえ、数多くの賛美が歌われようと、またどんなに素晴らしい美辞麗句に満ちた祈りの言葉が発せられようと、さらにクリスチャンたちによるどんなに麗しい交わりが行われようと、どうしても私たちの口からは人を呪う汚い言葉が出てしまいます。それは人のためだから、あの人に言って聞かせたい、これは助言なんだ。でも口からはそのような言葉が出てくる。聖書はそう言っている。これは私たちが罪人であることの本質です。自分の思いを知らせたい、人に聞いてほしい、自分の意見を伝えたい、自分の正しさを人に示したい、そうした自己中心の自分中心の思いが私たちの心を占めています。そしてその心の思いが言葉にして外に現れる。ましてやこの社会は自分を主張することを良しとしていますから、おのずと聞くことが後回しにされているわけです。誰かの話を聞くこと、神様の御声を聞くことよりも自分が語ることが優先される。自分の思いを伝えることがとても優先される。私たちが主とお呼びし、神様を讃えるその方の言葉を聞く、神が今も語っておられるのに、多くの人たちはその言葉を聞いていません。これは未信者の話じゃない。クリスチャンでさえも多くの人が今も聞いていない。それが聞けイスラエルの中に書かれた真意なのです。御言葉は伝道のため、未信者のため、私に語られているのじゃない。この御言葉は伝道のためにむしろ用いられるべきだ。そのように目的をすり替えられ、自分に語られているはずの御言葉の種がいつまでたっても芽が出ず成長しない。先週の例えの中にありましたけれども、鳥に食べられ、石地の上で焼け、茨に塞がる三つの種のようで、なかなか収穫を実らせるまでには至りません。私たちの信仰の核心部分は御言葉を聞くことです。単純です。今日のお話、御言葉を聞くことが一番大事なんだ。そうなんです。結論は本当にいつもシンプル、御言葉を聞くことが一番大事なこと。私たちが主と崇める、主が語られた御言葉を漏らさず、しっかりと心に留めるということです。 私も信徒の時にはそれができませんでした。御言葉を漏らさずしっかりと心に留めるどころか、あさってのことを考え、お昼何を食べようかな、あるいは、あ、今日牧師がいいこと言ってるけど、これを誰々に聞かせたい、あるいは今日聞いたことを分かち合いたい、自分の心の中にストンと御言葉を止めるよりも、自分の心の中でそう御言葉を醸成せずに一人に語ることを考えてしまう。でも聞きなさいと言われた神様の御言葉をしっかりと聞くことが私たちクリスチャンの務めなのではないでしょうか。神様の御言葉は私たちの心を柔らかにし、時に悔い改めを促し、私たちが御言葉に歩むよう導いておられます。預言者イザヤは、これはまあ証明の御言葉でもあると思いますが、過去を振り返ってこのように証言しています。イザヤ書の50章4節5節、神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を呼び覚まして、私が弟子として聞くようにされる。神である主は私の耳を開いてくださった。これは証ですから、神様はまさにイザヤの耳を開き、イザヤの舌を整え、そして言葉は与えられた。まだ預言者としてそのように活躍する前、イザヤのために主なる神様は耳を開いて朝ごとに呼び覚まし、舌を与えて預言者として疲れた者を励ますことを教えます。彼が有名だったから、彼が人格的にも素晴らしかったから、彼が能力が豊かだったから神様が用いたわけじゃない。神様はご自分の計画のために人を用い、その人の耳を開き、その人に口に舌を与えて、その人を用いられる。よく見てください。そのきっかけは聞くことでした。イザヤは本当に神様の御言葉を聞き上手だったんです。御言葉を聞こうとする者、誰だってクリスチャンであればみんな御言葉を聞こうとします。でもあえて注意深く御言葉を聞こうとする者に、神様はご自分の目的を知らせ、その目的のために言葉と証明を与えられます。幸いなことに、本当に幸いなことですけれども、そうした営みの中でこうして私たちのような伝道者がいます。伝道者がどこから現れて、どこで献身をして、どういう人生を歩んでいたかわからないかもしれませんが、私もまた一つの教会で信徒として過ごし、そして洗礼に導かれ、そしてまた神様から証明をいただいて伝道者になることができたものです。また講壇の上から語っておりますけれども、まず与えられた御言葉を牧師も聞き、その上で高いところから御言葉を語ります。牧師は好き勝手に自分の思いを語っていると批判を受けることがないために、私はとりわけ気をつけていることですが、余計な話を一切省いて与えられた御言葉を語ることに専念しています。自分の救いの証、自分の証明の証でさえもあまり多くを語らないようにしています。好き勝手に語らないためです。神様に与えられた御言葉をまず牧師がしっかりと聞かなかったら、 そう、私自身が御言葉を聞き上手でなかったら、どうやって皆さんの前で御言葉を語ることができるでしょうか。絶対にできないことです。だから信仰は聞くことが大事なんです。語りたい、話したいという思いは人間であれば誰でもあります。でも信仰は聞くことから始まると聖書は言います。その内容はキリストについての御言葉です。初めてこの話を聞くという方は少ないと思います。キリストについての御言葉、旧約で予言され、新約で成就したキリストイエス様は、私たちの罪を背負って十字架にかかり死なれましたが、3日目によみがえった。本当にあなたそんなこと信じてるの？世間ではそのように私たちを物笑いにするかもしれませんが、それを目撃した人たちから、弟子たちやその周りにいた人たちから、福音は瞬く間に広がり、世界中に主の教会が立ち並ぶようになりました。でも16節を見るとそこに対しても悲観的です。しかし福音を耳にした人たちの全てが福音に従ったのではなかったようです。せっかく全世界に福音が届けられた、伝えられたにもかかわらず、全ての人が福音に従ったのではなかった。そう考えますと、やはり信仰は聞くことが肝心なのです。私たちもかの日に、ある人は数年前、ある人は四半世紀、ある人は半世紀以上前に信仰に導かれた方々もいらっしゃると思いますが、その時に福音に触れ、救い主イエス様を信じる信仰を持ちました。私は信じます、私もイエス様と共に歩みます、その初心をもう一度思い返し、そこで信仰の歩みを足踏みしてしまうのではなく、御言葉に聞き続ける信仰が問われます。これはどうしても翻訳の問題で、日本語では聞くっていうことが聞き続けるっていう意味なんですけどね、なかなか聞くっていうとそれで終わってしまう。これは言葉の問題があります。でも聖書は私たちに御言葉を聞き続ける信仰を問うています。ああもう私この箇所知ってるよ、この聖書の箇所の意味は知ってるよ、それで聞くことをとどめてしまうのではなく、また信仰の歩みを足踏みさせてしまうのではなく、毎週毎週語られる御言葉を聞き続ける信仰が必要です。すべての思い煩いや心配事を置いて、毎週語られる御言葉に聞こうではありませんか。くしくも50周年の記念誌がこの時に発行されたことを本当に感謝しております。教会の歩みは神様との歩み、神様が語られる言葉に聞き従う、岸和田北聖書教会がこれからも先もこの地にあって福音を発信していくことができるように努めてまいりましょう。お祈りいたします。父なる神様、今朝も御言葉をありがとうございます。信仰は聞くことから始まると題して御言葉を語らせていただきましたことを心から感謝いたします。先週に引き続き本当に御言葉を聞くことの大切さを学びました。でも世間は人の話を聞くことよりも語ったり論じたり 考えたりすることの方が多い。いや、むしろ考えることよりも誰かの意見をそのままコピペするような、あ、切り張りするような、そういう時代を私たちは生きております。なかなか倫理や道徳が生かされず、そして人々の心の中から、人々の心はどんどん荒んでおります。そういう社会、そういう世界の中に私たちは今生かされており、キリストの教会がここに立っていることをとても大きな使命として感じております。御言葉が余すところなく語られ、福音が全世界に広がるためには、ただ聞くだけのものではなく、聞いて行うものへと私たちを成長させてくださり、やがて私たちによって本当にその周りの人たちに福音が届けられますよう、心からよろしくお願いをいたします。私たちはいろいろなことを計画します。私たちにはいろいろな思いがあります。されど主の御旨がなされると聖書にもあります。どうぞ私たちがそのことをしっかりと心に留めて歩みをすることができるよう、どうぞ導きを与えてください。ありがとうございます。今日この場所に集うことができない兄弟姉妹の方々もおられます。50年の歩みの中で教会を支えてきた先輩たちが、礼拝に集えなくなってきていることを心苦しく思います。しかしあなたがその時を与え、そしてその中にあっても恵みを今日も増し加えてくださる方であることを信じます。主よ、どうぞこの教会の群れを祝福してくださいますよう、心からお願いをいたします。また私たちの血のつながった家族一人一人のうちに主の豊かな恵みがありますよう、心からよろしくお願いいたします。礼拝に集う者も礼拝に集っていない者もおりますが、どうかあなたの深いご計画のうちにそのものを入れてくださり、いつの日か福音が開かれて本当に信仰に導かれていくことができるよう、どうぞお導きください。ありがとうございます。このお祈りを尊きイエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。